もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
せがれがの対応について、まあ、どういうふうにしたらいいかなっていうのをちょっと悩んでるんで。
はい。対応というのはお仕事のことですか？
仕事から生活面からですかね、
うん、はい。あまりうまくいってらっしゃらないってことなんですね。
そうですね、
はい、あなたおいくつですか？
私は70ですね。
はい。奥様は
60です。
はい。で、息子さんはおいくつですか？
37かな。
で、ご長男ですか？
長男です。
じゃあその下とか上にはいらっしゃるんですか？
上が長女がいて、
はい、
39、下が28かな。
28。それは男の子、は
い、女です。
はい、このお三人ですか、お子さんは？
そうですね、はい。
皆さんは一緒に暮らしてらっしゃるんですか？
いや、もう結婚してみんな独立して。
あ、じゃあお二人でお住まいで、それであとお子さんたちはみんな独立なさってるんですね。
そうですね。
皆さん結婚なさってる。
はい。
じゃあその37歳の息子さんも結婚なさってて、別々に住んでらっしゃるんですね。
そうですね、
はい。奥さんはおいくつですかね？
結婚2回目なんですけど、
はい、
で今の奥さんは25かな。
でお子さんはいらっしゃるんですか？
1人いますね。
いくつのお子さんですかね？
2歳ですね。
2歳の女の子さん。
はい。
じゃあご家庭もちゃんと持ってらっしゃってて、さっきちらっとお仕事がちょっと不真面目っておっしゃってたんですけど、どういうことなんですか？
自分は個人事業主なんですけど、2つやってまして、
はいはい、
1つをせがれがやりたいということでやらせてはいたんですけど、
息子さんに、まあ、お父さんの会社を継がせたというか、そういうことですかね？
そうですね、うんうん、はい。で社長っていう、まあ、責任者っていう形でやらせたんですけど、
それ何年前から社長になったの？
1年前ですね。
1年前から、はいはいはい。
ほんでやったんだけど、うん、今までやったのは約半分ぐらいしか仕事しなくなっちゃって、それでお金の使い方も結構派手になって足りなくなってきたっていう感じなんですよね。
つまりその社長業を半分ってことはお仕事に行かないってことですか？
そうですね。
でどなたかに任せっきりってことですか？
そうです。任せっきりになっちゃって、
うん、
会社自体もあんまり統一感が自分がやってた頃と比べるとだらしなくなってきてるかなっていう、
うんうんうん、
ところなんですよね。
うん、でお金遣い荒いって社長さんだったら社長さんのお給料ってことですよね。会社のお金は使えないでしょ？
うん、だけど使っちゃう。もう給料以外に使わないでくれよ、自分たちの分は給料の中でって言ってんですけど、
うん、
もうどんどん銀行から引き落として、うん、結局回転ができなくなってきて。
それ良くないですね、
うん、それで1週間ぐらい前にお金貸してくれっていうことで、
お父様に。
ええ、
息子さんが社長になった場合はお父さんはどういう立場に今いらっしゃるんですか？
うち管理はしてるんで、
うん、
名義自体は自分の名義なんですよ。
あ、
まだほら心配なんで、うん、名義から何から全部渡してはいないんですね、
うんうんうん、
はい。
何に使ってんですかね、そんな。
いや、飲み行ったりいろいろ娯楽に使ってるのが多いんじゃないかな。それと車も高級車買ったりして、そういうのに金がいっちゃってる感じなんですよね。で、こっちから言うと逆切れみたいな感じを起こして。
それはいつ頃からですか？
15年ぐらい前から。自分と一緒に仕事したりしてぐらいから、なんかこう嫌なことがあったり辛いことがあると言えちゃうっていうか。
よそでお仕事をなさったことはあるんですか？お勤めっていうか。
会社員ではないですね。何もなし。学校卒業してからは自分が使ってやったり。
お父さんの会社でまず仕事してて、それで、
まあ、たまにアルバイトみたいな形のやったりとかね、そういう感じで だからよそで従業員で働いたっていうことはない。
ないんですね。じゃあ学校卒業してその15年ぐらい前から一緒に仕事なさってたっていうことは、学校を卒業してそれですぐお父さんの会社で働いてて、
はいはい、
でそのうちに個人事業主として独立してて、
はい、
でその会社がうまく立ち行かなくなってっていうことですね。
そうですね。
でだからまあお父さんが息子さんを救うような感じでご自分の会社を任せてみたってことですかね。
そうですね。
じゃあ今日のご相談としては
そのお金の面も、はい、今までずっと貸しっぱなしで返したことがなくて、
あ、ね、
そのうちまた金が足りなくなるのは目に見えてるんで、
はい、
その時にまた貸してくれとか言われた時に貸してやっていいものか、それとももう突っぱねてやった方がいいのかとか、そんな感じですか。その辺がどうしたら一番息子が普通に頑張ってくれるかなっていうので、
お父さんとしては息子さんに頑張ってほしい。
そうですね、
うん、でも息子さんはそうではない。
そうですね。
どうしたらいいものかってことですよね。わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょうか。今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。先生よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
個人事業主って言ったけど会社やってらっしゃるんだよね、2つきっと。
そうですね、全然関係ない、
うん、別の業種っていうことですかね。
はいはい。
で、あなたはご自身は本業の方からいこうかな。もう何年ぐらいやってらっしゃるんですか。
45年ぐらいやってますかね。
45年、
はい、
でもう一つの方は何年ぐらいやってらっしゃいます。
約20年ぐらいですかね。
でそれだけ会社を長くやってらっしゃるっていうことは、はい、私もまあ、こういう弁護士の仕事やってるからいろんな人を見ますし事業も見るんだけど、まあ、経営してくるっていうのはいろんな大変な経験をされてますよね、おそらく。
まあそうですね、大体、
まあ、順調に伸びてきたばっかだったらそれはベストなんだけど、そうは言ってもいろんな苦労されると思うんですよ。
はいはい。
でそんな簡単なことじゃないぞ経営するのはっていうことは骨身に染みて分かってらっしゃるんじゃないかと私は思うんだけど、どうだろう。
いや自分はもう よく分かってるんで、
ですよね。そういう経験をされて経営の厳しさも分かってるはずなのにと思って お聞きしたんですけども、ところが子供が可愛いのは誰でも同じで私も理解できるんだけど、
はい、
息子さんは今37で15年ぐらい前から自分のところで会社に入ってないっていうのは、これは学校卒業して基本的にあなたの関係の仕事をしてきたっていうことですかね。
そうですね。
それは別にそれでいいことなんだけど、
はい、
20年の実績のある会社をご子息がやりたいということで、まあ、その前から関わってこられたってことだよね、自分でやってたっつっても。
はい、
でそういう関連してきてやりたいということでやらせてみましたって言うんだけど、言われてはいはいって任せたのはどんな判断だったんですか。
はっきり言ってまだ学ばないといけないところはいっぱいあったんですけど、
うん、
任せてみてそれでダメだったらまた自分がやればいい。
そこはわかるんだけど、これは私が言うまでもなくご自身わかってらっしゃると思うんだけど、自分の会社で従業員のようにしてそれ見ててこいつならできるかもしれないって思えた、それともそうじゃなくてやらせてみるかなの、ちょっと本音のところを聞きたいの。
あ、本音はまだまだダメだなっていうのは本音だったんですね。
きっとそうだよね、そうだろうなと思って聞いてるんですけど、そうするとね、俺がちゃんといるからダメだったら取って代われば大丈夫だと思ってやられたってのは分かるんだけど、ところがまあ今日のお電話はどうもダメだなっていう状況になっちゃったから、はてどうしたもんかって、こういうご相談ですよね。
そうですね、うん、で相談結局話し合いにも出なくなっちゃった感じなんで、
うん、
連絡も今自分とは取れない感じ、うん、電話しても出ない感じなんで、
それでね、そうすると仕事との関係で言うと、はい、もうあなたがカムバックするしかしょうがないと思うんだけど、
そうなんですけど、せがねも結婚して幼い子供もいるし、
いやだからそれね、ちょっとここではっきり区別しておいてもらいたいんだけど、
はい、
親子の話とかね、息子の生活がどうのこうのっていうのと、はい、会社の事業をどうするかっていうのをごちゃごちゃにしちゃダメですよ。
ああ、やっぱりね、
やっぱりっていうか分かってるでしょ、は
い、
本当は。
いやいや
自分で区別してないのが本当分かってるでしょ。 だって45年も会社経営してきて、20年間2つ会社経営してきた人が、こいつ無理だろうなと思ってやらせてみたら、ダメだなと思ったんだけど、とりあえず社長やらせてみて、それで金がなくなったから借りに来て、でどうするんだお前って言ったら連絡取れなくなっちゃったやつなんて、息子じゃなかったら社長にしときますか。
いや、しないです、ね、
でしょ。そこと家族の関係をごちゃごちゃにしちゃダメですよ。事業に関してはあなたは経営の経験があってしっかり見る目があるはずだから、ダメなもんはダメって言わなきゃ息子はもっとダメになりますよ。それ分かってるでしょ本当は。
そうです
違いますか、はっきり言っちゃったけど。
いやいや分かります、
うん、ところでその息子さんに任せた会社の従業員は何人いますか。
まあアルバイトも多いんですけど、うん、4、5人ぐらいいますね。
とその 4,5 人の生活のことも考えなきゃダメでしょ経営者は、ね、アルバイトだからいい加減に扱っていいなんていうことはないわけだから、
まあ、もちろんそうですね。
そんな息子がね飲みに行ったり車高級車買ったりね、遊びに行く金で会社傾けちゃって、でも連絡取れなくなっちゃったけど、はい、息子にも子供がいるし生活があるからどうしようって人から言われたら何言ってんだってあなたきっと言いますよね。バカなこと言ってんじゃないと。
そうですね。
でしょ。じゃあ息子の、あなたのことでも同じこと言わなきゃ会社に関しては、それで息子を甘えさせるんだったらお前会社はもうダメだぞと、うん、で今金がないんだったら少しは貸してやるけど一回だけだとか、そういう話でしょ。会社の仕事を続けさせるなんて選択肢はないですよ。
そうした場合にせがれはどんな感じに、もう会社辞めてとかクビにな、
本当はクビだと思いますよ。もちろんあの従業員をクビにするっていうのは労働法上の制約があるから、そんな簡単なことじゃないんだけど、でも実際今経営者としてはどうもうまく能力が足りないようだから、経営者としてはご退場いただくしかないという状況じゃないですか。
なるほどね。
でご本人が反省をして能力をつけてきて、いずれあなたを継ぐかもしれないけど、今はダメなことがはっきりしてんだから、そんなことを任せきりにしといたら息子さんどんどんダメになっちゃいますよ。で会社がダメになって金借りに来ると親父が金貸してくれるから生活できるなんて思ったら、あなたの思いとは逆に息子さんはどんどんダメな人間になってきますよ。
ですよね。
でそれを親として、あなたは経済的に余裕がまあおそらくあるんだろうと思うんだけど、あるんだったら親として支えればいいんで、このまま事業をやらせるなんていう選択肢がないのはきっとあなたが一番よく分かっていて、でも息子の生活どうなるんだろうと思うんだったら、それは会社の事業をやらせるんじゃなくて、あなたが経済的に余裕があるんだったら支えてやるなりして、ただずっと支えることって普通できないんで、今のうちに自分で食べていけるようにしないと。でその時に全然うまくいってない会社はクビにできないんだけどとか、まあクビっていうのはちょっと本当じゃないから、ポジション外してあなたに変わるのはできないんだけどとか言ってるのは逆だよね。
まあね、そうですね。
うん、なんかベラベラ話しちゃったけど、なんとなくポイントはわかるかな。で本当わかってらっしゃると思うからこういう言い方してんだけど。
わかりました。
うん。もしもね、あなたのその息子さんじゃない人が来てさ、俺やらせてくれって言われたら、まあ社長的ポジションすぐ渡さないし、ダメだったらすぐ変わるじゃないですか。
はいはい、
そこはやっぱり息子でもそうじゃない方でも同じなんで、それと息子をどうやって育ててるかっていうことはちょっと分けてね、考えて、本当に息子さんのためになることを考えて動いていただけるのがいいんじゃないかなと思います。
わかりました。
はい。
もしもし。
はい。
納得していただけましたか。
あ、大丈夫です。すみません。いろいろ参考になりました。
もう本当にお分かりになってると思いますけれど、
はい、
ここは息子さんのために心を鬼にして突き放しておかないといけないと思いますよ。はい、私も。
あ、わかりました。一度もうそういうところからまあ一遍話を持っていって。
そうですね。だから働く立場にならないと、やっぱりお金っていうのはもう血の一滴だっていうぐらいの、そういう気持ちでなってもらうのがお父さんとしてのね、うん、お仕事ですね。
わかりました。
はい、お体だけ気をつけて。
わかりました。
健康で頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼します。
はい。